熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田治さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
3月に入りましたね。
はい、そうですね、暖かくなってきました。
なってきました。3月というとやっぱり卒業シーズンですか。
卒業式、何十年も前の話やから今とその頃はだいぶ違ったと思うんですけどね。
長田塾長が卒業した頃っていうのを覚えてますか。
そうですね、卒業式はあまり覚えてないんですけどね。小さい頃でしたら母親がですね、その当時は今みたいにその洗練されたその清掃の服ではなしにね、昔は着物を着てね、母親が着物を着て、やっぱり子供の出来の悪い子供の成長を喜んだというね、まあ、そういう感じですね。だから卒業式も入学式もやっぱり母親は来てましたね。うん、親父はもうほとんど来なかったですね。あのうちは農家ですから、もう忙しいから、お仕事しないから、だから母親がやっぱりそういう時には来てましたね。
代表して、はい、お着物をバチッと決めて、
はい、バチッと決めて、まあ、バチッと決めたかボロッと決めたかわからないですけど、まあ、きちっとして来てましたね。
そっか、はい、もう今の時代だとお着物姿っていうのはもうすごく目を引く存在っていう、はい、
そうですね、
もう洋服の方がほとんどですもんね。
そうですね、やっぱり洋服の方が楽ですね。着付けできない人、女性の方がたくさんいらっしゃいますからね。
そうですね、
昔はもうしょっちゅう着物着てたんで、皆さんもうね、着物は慣れてありますわな。今もそういうことあんまりないですね。だからまあ基本的には着付けぐらいは習っといてほしいなっていう願望は持ってます
、はい、胸が痛いですけども、はい、これね、私ちょっと習ったんですけどね、付け焼き刃じゃ身につかないですね、なかなか。
そうやね、ちゃんとやっぱり習いに行かないと。うちの家内もやっぱりちゃんと習いに行って自分の着物は自分できますけど。
あ、じゃあお子様の卒業式の時は、
いや、多分服着てい
くと思う。もったいないですね。
結婚して1週間ぐらいはなんか着物着てですね、行ってらっしゃいって水びついてます最近は言うでも知らん顔されてるような感じでちょっと寂しいなと思うんだけど
そう、本当ですか。水びついて
行ってらっしゃい着
物着、すごいですね、
うん、1週間、ちょうど多分1週間ぐらいかね。
へ
え、まあ、着物ではなかなかね、家の仕事ができないんでね。
あ、そうですね、うん、
しばらくの間やっぱそれしてましたわ、うんうん、懐かしいね、いい感じ
懐かしいですかまあ、3月に入りましたから卒業式、いろんなところで卒園式も行われると思いますので、はい、そんな晴れ姿っていうのはいろんなところで目にできそうですね。そうですね、ね、
いいですね、そういうの
は。
子供が成長していくのを見るのはね、
いいですよね、はい、3月最初の放送となりますけれども、今日も皆さんからのお便りもどんどんお待ちしておりますのでお寄せくださいね。この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
人体塾超ええやん。
熱血こういう録。このコーナーは長田塾長のこういうの中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。では長田塾長、
はい、
先週はですね、塾長が代表を務めておられます株式会社超ええが開設している海外からのお客様のお部屋探しをトータルサポートするグローバルデスクについてのお話を伺いました。 でホームページを拝見していますと、まあ、いろいろとあるんですけれども、それ以外にもその中でシルバーカウンターという項目がありまして、これちょっと気になったんですけれども、はい、これはまあシルバー高齢者の方へ向けたサービス、
そうですね、
ってことですね。
まあ、まあ皆さんご存知のように、まあ、高齢化社会に入ってますので、
はい、
昔はですね高齢者の方をと契約するのをやっぱ嫌がってた持ち主さんがたくさんいたんですね、まあ、事故等々があると大変なんで、最近はですねまあ、部屋空いてるせいもありますけども、まあ、高齢者の方もどんどん入っていただいて、で楽しくまあそこで暮らしていただくということで、高齢者の方が探しに来られた時にその人らを入ってもいいというような部屋をですね私どもの方で持ち主さんと確認してですね入ってもらうような部屋を登録してますので、実は我々が入ってる日本賃貸住宅管理協会の方でもですねそういったことを盛んにやってます。まあシニアステージっていうことですね、そういうお年寄りの方を優先的に入れていこうということをやってますので、まあ当社の方も変わらずですね各京都市内にある営業店でシルバーカウンターを設けてますので、まあ表にですね高齢者用のシルバーのその旗も上がってますし、それからステッカーも貼ってますので、どうぞ来ていただいたら親切丁寧にですね、まあ、希望されるお部屋を見つけ出したいというふうに思ってます。
全ての営業店で取り扱っているんですか？そうです、
はい、取り扱ってます。
やっぱり高齢者の方の賃貸の需要というのは今高まっているんですか？
そうですね、比較的ですね先ほども申しましたようにその高齢者の方を入れていかないということはあったんですけども、今はですねそういった方が、まあ、例えば自宅があってですねもう広い自宅で住まれていると、まあ、そこを貸して、まあ、高齢者用のマンションに移動して、うん、まあ、そこのお家賃を払うとかね、またそれを販売されて余裕のあるお金で、まあ、老後をですねそんな広い部屋いりませんので掃除も大変ですし、
掃除大変ですもんね、
まあ、
広い部屋
だから、まあ、閉じた方が住まれる適当な、ね、部屋を見つけていただいて、そこでまあゆっくりとですね過ごしていただくと、マンションの場合は比較的ですね都会に近いところに多分あると思うんです。
うん、
だからそういったところを探していただけたら、ね、買い物がありますから、はい、非常にですね便利なマンションを探していただいて、そこで、まあ、年行ってからゆっくりを進んでいただくということはいいと思いますけどね。
徒歩圏内にいろんな設備が揃っているっていうのは非常にありがたいですよね。
はいはいはい、
マンションのお部屋に関してもやっぱりその高齢者のことを考えて作られているお部屋というのはやっぱり増えているんですかね。
そうですね、高齢者の方入っていただくのはやっぱりバリアフリーにしたりとか、うん、またトイレでもちょっと取っ手をつけたりとかね、年いった方結構ちょっとした段差で転がったりするんで、まあ、そういうことは気をつけていくように、また入られた時にですね多少相談いただいたら我々でもそういう施設をつけますので、その時はシルバーカウンターでそういったことをですねちょっと私年いて足元がおぼつかないんですけどなんとかなりませんか言っていただいたら部屋行ってですねそういう設備をつけていくとか、まあ、そういったこともですね十分対応できますので、
なるほど、はい、後からつけていく、
後からでもつけられますからね、はい、
そういったサポートを受けられるなんか介護支援みたいなものも
まあまあ介護支援というか、まあ、私どこも私どこ単独ですけど、まあ、特別養護老人ホームを運営したりとか、また当社の方ですね病院と提携して新しい老人ホームを作ったりとかそういうことをやってますので、まあ各地域には支援センターがありますから、まあ、そこと事前にお話しするとかね、そういったことをやっぱり我々はサポートさせていただくというふうに考えてるんですけど、
やっぱり長英さんはすごく高齢者の方のことを考えた運営も力入ってるんですね。
そうですね、まあまあ、この裕福な日本をやっぱり作ってこられた先人なんで、まあ、その人らをやっぱり粗末にするというのは非常に良くないんで、そういった方がですねいて我々が存在するんだから、まあ、我々は年を行かれたら我々がサポートすると、これはやっぱり人として当然のことだと思うんで、我々できるだけのサポートをしたいと思ってます。
改めてお伺いすると、長英さんが高齢者のことを考えて作っておられるものとしてシルバーカウンターがありましたけれども、その他に支援センターという言葉もさっきありましたが、
これはNPO でまだその認知されてへんっていうのは非常に寂しいんですけども、まあ、こんな機会にですねいろんなことでご相談いただければありがたいなというふうに思います。はい、どうしても高齢化社会になっていくんですね、我々はそれを 見過ごすっていうことはできないんで、まあ、何らしかの形で社会にですねやっぱり参画そういったものにやっぱ補助するということはやっぱり重要なことなんで、企業としてだからそれは積極的にやってます。
すごい積極的ですよね、はい、本当に、は
い、まあ、京都でこうやって我々ご商売させていただいてるんで、やっぱり地域の方にですね、少しでもプラスになるような活動をですね、これからも続けていきたいというふうに思ってます、
はい、その日本賃貸住宅管理協会の、はい、調べではこの日本一と言っていいほどの登録件数
があるっていう、そうです、それは、まあ、そういうふうに向こうの協会から言われたんですけども、持ち主さんにですね、登録させてもらってもいいですかって一応確認を全部取りますので、OK ですよって言われたら一応登録件数はですね、一応今のところ日本一らしいです。
あ、すごいですね。
まあね、何でも日本一はいいことです。早く世界一になりたいなというふうに思いますけど、それは無理かな。
夢は大きく。まあ、高齢者の方、シニアの方がやっぱり賃貸を選ぶ中でポイントっていうのもいろいろあると思うんですけれども、はいはい、そこを教えておいていただいていいですか。
やっぱり段差がないというのは基本なんで、まあ多分1階の段差のないところ、もしくは高い建物の場合はエレベーターがちゃんと設置されているっていうのと、で緊急の場合にですね、連絡取れる状態をやっぱ確保すると、この辺はやっぱり非常に重要なんで、お年寄りなんでいつ何時何があるか分かりませんので、困った時にそういったものを連絡できるようなシステムをですね、やっぱ作っとかないとまずいんで、まあ、それはいろんな業者さんがそういうものを作ってますので、そんなのを活用していただければそれでいいと思いますけどね。
何かあった時のサポート体制をしっかりと確認しておく、
はいはい、もううちは1年365日24時間体制で誰なとか連絡取れる状態になってますので、呼ばれればですね即行きます。
はい、はい、ということでございました、はい、ではここで1曲お送りしましょう、はい、長田塾長、はい、今日は
ですね、岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイと、なかなか素晴らしい歌ですねこれ。
素晴らしい、
はい、これをお願いします。
あ、これ理由あるんですか、岩崎宏美さん。
いやいや、別に理由ないんですけど、まあ、昨年ですね、当社の方で30周年でディナーショーをやりまして、その時に来ていただいて歌を歌っていただいたんです、まあ、非常に良かったなと。だから、まあ、ぜひですねお願いしたいです。
岩崎宏美、はい、マドンナたちのララバイ。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう、私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾長栄庵、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決をしていただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には、長田塾長に今週のツボを発表していただきます。長田塾長、よろしくお願いします。さあ、今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問をいただいておりますので、ご紹介していきますね、はい、この方、京都市西京区にお住まいのペンネーム、スポーツカー大好きさんからいただきました、うん、マンション物件のオーナーです。新聞に載っていたのですが、悪質な家賃の取り立てに罰則をといった記事で、賃借人を保護する法案が近々成立するようなことが書いてありました、うん、この内容について詳しく教えてください。またこの法律が施行されればどのように変わっていくのですかという質問なんですけれども。
そうですね、
はい、
まあ、最近都会あたりですね、そういう家賃を取り立てに行くっていう業者が増えましてですね、入居されている方を出してしまって鍵を変えて、まあ、その人らがネットカフェに寝てるとかね、そういう事件がまあ頻発してます。これは賃貸住宅を借るときに保証会社が後ろに保証人としてですね、ハンコを入れるんですけども、ハンコを積んでる、そこでそのお金を払わないと保証会社の責任になりますから、彼らはですね、 あの自分が払うんだから必死でですね、入居者に対してお金を払ってくださいって、まあ、言っていくというね、これがちょっときつめに言うたというあの借金の取り立てみたいな形をやるとですね、やっぱりこれはまずいなと私も思います。そういうことが起きたんで、今度ですね、国土交通省の方で、あの法律が、内閣の中でですね、そういう法律を作るということで、まあ、今国会にですね、通常国会に多分出ると思うんですけど、法律の名前は賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を守るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等のですね、取り立て行為の規制等に関する法律ということですね。一番にはですね、大体3つあるんですけど、一つは家賃の債務保証業者、これを登録制度にする、それとですね、まあ、弁済ができてない方ですね、この方をデータベースに登録してしまうと。これはちょっと一部法曹界から意見が出てるんですけども、まあ、よくよく考えれば家賃払う予定が払えなかったんということで、払わなかったということになると、まあ、それはちょっとですね、経営している人にも、お金が入ってこないんで、運営できないんで、一応データベース化登録にすると。それから最後にですね、3番目に家賃等の悪質な取り立てと、例えば遅くから消費者金融みたいに、まあ、9時以降にガンガン言うていくとか、朝早くからやるとか、表にあんまりベタベタ紙を貼るとかですね、まあ、お話自体から連絡くださいという程度の紙はいいんですけど、まあ、人をこう威迫するようなことをできないと。これはそれを破るとですね、罰則になりますので、そういった形になりますので、まあ、おそらくですね、施行されるのは来年の、1年先なんで、1年経つとですね、まあ、そういったことがだんだんなくなっていくかなと。でちょっとですね、やりすぎっていうかね、入居者の方も一生懸命お支払いされてるんで、で連絡も怖くてできないんで、まあ、きちっとした話し合いの中でですね、きっとお金払ってくださいよと、払わなかったらどういう形になるか一緒に考えましょうというようなことをですね、やりながら、まあ、うまくですね、賃貸マンションの家賃を払っていただくというようなことはですね、業者はまあやるべきなんで、まあ、当然行き過ぎるとこういうことになるんですね。
京都新聞にも出ておりまして、はい、政府が悪質な家賃の取り立てから住居の、はい、賃借人を保護する新法案を閣議決定、これが2月の23日に決定されたんですよね、はいはいはい、ということで発表されていましたけれども、この京都の中でもやっぱりそういった悪質な、
いや僕らはあんまり聞かないですけどね、やっぱお家賃を払うって約束に入ってんねんから、まずやっぱり家賃をきちっと払っていただくっていうのは大原則なんで、だから計画を持って部屋を借りてお家賃を払うというようなことをやっぱり考えていただくと、それと途中でまあ会社がリストラになったという方もいらっしゃいます。そういう人はですね、公的機関の方でですね、申請していただければ半年間ぐらいですね、毎月6万円ぐらいの補助があると。で私どもの方も2件ぐらい今まで申請出しましたね。まあ、だからそういうこともあるんで、もしそういう緊急でどうしてもリストラになったとかいう家賃が払えへんということであればね、担当者に、まあ、管理のセンターにですね、で相談いただいたら、まあ、我々も入居者から のそういう要望なんで、一生懸命ですね、それに対応するようにしますけど、
まあ、でもこの不景気の中ですから、はい、いろんな事情がありますからね、はい、そういったちょっとしたサポートを、相談を受けてもらえるっていうのは心強いですよね。
そうですね、
まあ、でもやっぱりこういった法律ができるといろんなところがこう整備されるの で、はい、でそういった業務改善命令などを国からしてもらえると悪質なことはやっぱりなくなるわけですし、
ただお金を怒らせたりとか払わないとデータベース化で登録されますから、これは業者がですね、見ながらこの入居申し込みに来た人が問題ないかって見ることをしますね、そしたら部屋を貸さないようになりますから、借りないようになりますから、アメリカなんかも特にですね、家賃を払わないっていうことはもう住むとこがなくなるぐらい厳しくやってますので、それは建てた方はそれなりの費用もかかってるんで、やっぱり家賃をきちっとまず払うと、で払う計画のもとに部屋を借りると、慎重にやってください。やっぱり払わなかったら担当の人が催促行きますから、
そうですね、
きちっと払えると、まずは給料をいただくか、収入があったら家賃だけ払うとこと、
はい、
最優先していただければ非常にありがたい。
あ、まあ、でもあれですね、データベースにそういう滞納歴がこう載ってくるということは次に借りようと思った時に問題がやっぱり出てくるんですね。で借りる時にその最初の敷金礼金がゼロであったりお安くあったりするっていう、その先にあるものもしっかりと、
そうですね、
計算して相談して、その上で借りなければいけないですね。
はい、はいはい、そういうことです。
はい、ということでございました。ということなんですが、じゃあ塾長、今週のツボは、
今週はですね、今週のツボは言いますよ。
はい、
家賃を遅れずに払いましょう。
はい、ということでございました。まあ、そうしっかりと払っていれば何も問題は起きないわけですからね。まずね、
お金きっと払っとけばね、問題は起きない。
はいはい、そこが重要だという今週のツボでございました。はい、ありがとうございました。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
はい、
坂本龍馬独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する、そう、私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾
長栄やん。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
3月頭の放送となりましたけれども、はい、今日は交友録ではシルバーカウンターについて中心にお伺いしましたし、はいはい、そうですね、はい、で賃貸のツボでは悪質な家賃取り立てに罰則などという、はい、その保護する法案が賃借人の方を近々成立する、はいはい、そんなメッセージからそれをもとにお話ししましたけれども、はい、やっぱりなんかこう昨今の時代を反映しているような話題なのかなって、ね、思いました。
やっぱりこう家賃が貯まるっていうのは、まあ、景気がやっぱり悪くなってるっていうのが第一番やと思うんで、過去のしがらみから抜けて日本の景気をですね、上へ上へと上げていただきたいなということをお願いするだけですね。うん、最近はですね、昔は農業離れて汚いことは嫌やって言ってたんですけども、
はい、
今は農業してたらですね、食べるものは不自由しない、食べられるっていうのが人間のやっぱ基本的に生きている大事なことなんで、まあ時間があればですね、田畑を耕して野菜を作ってですね、そんだけあればお米もできれば食べることは不自由しませんので、うん、そういったことを、ね、もう時間あれば自然に帰ってやっていただきたいなと思いますけど、
はい、今農業に関心を持っている方も増えてるみたいですね。
そうですね、たくさんね、お医者にあたってですね、健康的に頑張れるんで、僕はまあ家が農家なんで、あんまりこうそういうことには抵抗全くないんです、汚れることには
。家庭菜園という形でされる方も増えてますけどね。
最近多いですね、
はい、
多いですね。
ちょっとしたお休みの時にそういった家庭菜園するだけでもちょっとリフレッシュもできますし、
そうですね、
野菜も育つし、
うん、無農薬
無農薬でなるほど、そういったところでバランス取られてもいいかもしれないです ね、
そうですね、
あんまりこう仕事で悩んでばっかりいるのじゃなくて、うん、農作業に、
そうですね、
はい、行ってみたりとか、いろんな趣味を持ってみたりとか、
はい、
はい、ということでございました。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした。また来週です。さようなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。